雪の十勝、雪の研究の生活、中谷宇吉郎。はじめは、慰み半分に手をつけてみた雪の研究も、だんだんと深入りして、数えてみれば、もう十勝だけは5回も出かけていったことになる。落ち着く場所は、道庁のヒュッテ白銀荘という小屋で、停留コースの近く、吹上温泉からは五町と隔っていないところである。ここはちょうど、十勝岳の中腹。森林地帯をそろそろ抜けようとするあたりであって、標高にして、6010メートルくらいはあるところである。雪の研究といっても、今までは主として顕微鏡写真を撮ることが仕事であって、そのためには顕微鏡はもちろんのこと、その写真装置から建造用具一式、簡単な気象観測装置、それに携帯用の暗室など、かなりの荷物を運ぶ必要があった。その他に、一行の食料品から、おやつの準備まで、だいたい一回の滞在期間、約10日分を持っていかねばならぬので、その方の準備も、また、相当な騒ぎである。全部で100巻くらいの、これらの荷物を3、4台のバソリに乗せて、5時間の雪道を揺られながら、白銀荘へ着くのは、いつも日がとっぷり暮れてしまってからである。この雪の工程が一番の難関で、小屋へ着いてさえしまえば、もうすっかり馴染みになっている万人の、王老人夫妻が、すっかり心得ていて、何かと世話を焼いてくれるので、急に、田舎の親類の家へでも、着いたような気になるのである。この白銀荘は、山小屋といっても、実は、山林監視人である、王老人の家であって、普通には開放していないので、内部はなかなか立派にできている。開花が食堂兼居室で、普通の山小屋の定裁に真ん中に大きい薪ストーブがあって、2階が寝室になっている。この小屋の付近は不思議と風当たりが少ないので、下のストーブのぬくみに気を許して寝室の毛布にくるまっていると、自分たちには、この小屋の2階が、どこよりも、安らかな眠りの場所である。着いた翌日は、まず、開花の部屋の一隅に、むしろを敷いて、隙間風を防ぎ、その上に、携帯用ハンモックを貼って、急増の暗室を作る。その中に、機械を入れてきた木箱を、適当に配置して、建造装置だの、看板の出し入れの用意などを整える。それから、食卓を一つ借り切って、これはそのまま実験台とする。雪の結晶の撮影は、小屋の入り口の白樺作りのベランダで行うことにして、ここにも木箱を持ち出して、実験台を作る。顕微鏡写真の撮影には、かなり丈夫な、ちゃんとした実験台がいるのであるが、それには、前にも書いたように、雪のコンクリートという、極めて重宝なものがある。木箱の周囲を雪で固めて、バケツにいっぱいの水を流しかけると、5分も経たぬうちに、 すっかり凍りついてしまって、立派なコンクリートの実験台ができる。顕微鏡写真装置も同様にして、この実験台の上にくっつけてしまうのである。十勝岳のこの付近は、雪の結晶の研究には、まず、申し分のないところであろう。あるいは、世界でも、珍しいところではないかという気もする。第一結晶が、極めて美しく、繊細を極めた、その枝の隅々までが、手の切れそうな、鮮明な輪郭を持っていることである。自分たちが、白銀層で見たような、美しい結晶は、世界中のどの観測者の写真にも見られないものであった。それから結晶の種類がまた極めて多い。普通に雪の結晶の代表と思われている、緑化状のあらゆる種類の結晶はもちろんのこと。あまり知られていないところの樹脂状の結晶の枝が立体的に伸びているもの。それから珍しいとされている角錐状の結晶、包み型の結晶、それが数段になっている段々包み型などの結晶が惜しげもなく降ってくるのである。この2月には針状の結晶がそればかり30分も続いて、かなり激しい降雪となって降ってきたこともあった。それから、全く世界中の今までの文献に知られていないと思われる、側面結晶という不思議な雪も数回観測することができた。青空文庫の方では、この平面樹脂状の結晶、段々包みの結晶。二つ写真が載っています。興味がありましたら、青空文庫さんの方で見てみてくださいね。今一つ、この十勝岳の観測地点は、気温も全く申し分ない条件を備えているのである。冬の真ん中で、大体、最低零下15度、最高零下10度くらいのところを、毎日、規則正しく変化しているのであって、気温の変化が非常に少ないために、観測者の体がすぐそれに慣れてしまって、仕事が非常に楽なことである。普通に考えて、零下10度というと、全く細かい研究などのできない寒さと思われるのであるが、ここでの体験によると、これくらいの寒さが雪の研究にはちょうど良い気温であることが分かったのである。自分たちは別に寒さに対して特に強いとは思われないにもかかわらず、不思議とこの白銀層で四五日仕事を続けていると、戸外に朝から夜の十二時近くまで立って仕事をしていても、別に大した寒さを感じなくなるのである。もちろん、一時間おきくらいに室内へ入って、ストーブで温まっては出ていくのであるが、それにしても少し妙だと、我ながら感心する。なまなか暖房の設備などがないと、体の方が自然の方に適応していくらしいのであるが、そのためには気温の変化が少ないということが、一つの有利な条件のように思われるのである。零下十度くらいになると、雪の結晶は全く安全で、どのようにいじっていても溶ける心配はないので、勝手に切ったり、細工したりして、調べることができる。一つの結晶を、いろいろに引っ張って壊してみるという、簡単な操作だけで、 昨年の冬は、二核からなる結晶の存在が確かめられて、従来多年の懸念となっていた、三核や四核の結晶の成因が、すらすらと解決できてしまったのであるが、これもよく考えてみると、普通の時点では一番困難な実験であったのかもしれない。雪は、さすがに実によく降る。道中いつ行ってみても、大抵毎日少しも降らないという日は、滅多にない。朝起きると、一面の青空で、朝日が白銀の世界を茜色に染めているような日でも、夕方になると、大抵は、見事な樹脂状の結晶が、左右のように、こともなく降ってくる。このような時は、大抵写真を撮るには、最適の条件のことが多く、つい遅くまでも、引きずられがちとなるのである。朝目を覚まして、青空が見えるような日には、一同大変な元気で、早くから起き出してしまう。そして、急にパンを切ったり、スキーにローンを塗ったりして、山登りの準備にかかる。いつの間にか、天気が良くて、雪の降らぬ日は、振り子沢のあたりまでスキーに乗って、積雪場の波形を見に出かけるということに、決まってしまったのである。そして特に晴れた日には、そのままトカチの頂上まで、工程を伸ばしてしまうのである。それを楽しみにして、特に助手を志願して出る学生も出てきて、大抵いつも十勝行きには人手が足らなくて困るということはない。王老人もよく一緒に行くことが多い。漢字記を吐かしたら、誰もこの老人にかなうものはないが、スキーはまだ、初めて二年にしかならぬというので、ちょうど良い同行者なのである。この老人は、全く一生を、雪の山の中で暮らしてきたという、実に不思議な経歴の人である。この人の話などを聞いていると、雪の山で、遭難をするということは、ありえないという気がするのである。一昨年の冬にも、犬の皮一枚と、猟銃と、塩一升だけを身につけて、12月から翌年の2月いっぱいにかけて、この十勝の連峰から日高山脈にかけた、雪嶺の中を一人で歩き回ってきたというのである。この老人の話を聞くと、零下20度の雪の中で、二ヶ月も寝ることが何でもないことのようなのである。もっとも、その詳しい話を聞き出してみて驚いたのであるが、この老人は我々のちょっと及ばぬような伝達の科学者なのである。雪の中で寝るのに一番大切なことは焚き火をすることであるそうである。それは、極めてもっともな話であるが、厳冬の雪の山で焚き火をするのは、決して容易な技ではない。ところが、この老人は、三段のスロープの陰に、自分たちを連れて行って、何の造作もなく、雪の上で、大きい焚き火をして、我々を温めて見せてくれたのであった。風の当たらぬところを選んで、これだけの焚き火があったら、なるほど、雪の中で寝ることも、事実、普通の生理学と、少しも矛盾しないのである。ノコギリと、チョウナとマッチが、食料品と同様に、雪の山では、必需品であることを、実例で教えてくれたのは、この老人であった。感心したことは、この老人は、できるだけ文明の利器を、 利用しようと努めることであった。魔法瓶だの、気圧計だのというものには特別の興味を持ち、かつそれを利用したがるのである。とうとうその思いが一部かなって、魔法瓶を買うことのできた時の無邪気な喜びようには誰もが心を惹かれた。気象の見方、法王の方法、危機の取り扱い法、食料としてのウサギの取り方から山菜の料理法など、すべての事柄について隅の隅まで行き届いた細かい注意が払われていることが、聞き出すごとに分かってきた。このように自分一人の体験で作り上げた科学の体系を持っていて、初めて山の生活が安全に遂行されるのであろう。今年も初あられの田走る音を聞くと、十勝の生活とこの老人のことが思い出される。結晶の研究にもまだ抜けたところがたくさんある。特に粉雪の結晶構造の研究にはまだ一冬はどうしてもかかる。その他にも、昨年の冬から初めて手をつけてみたスキー滑走の物理学の完成にも、十勝は最も良い場所の一つである。まだまだ数年は冬ごとに十勝へ通わねばなるまい。クリスマスの木のようなあの十勝の木たちに会うことも、この老人からストーブの周りでカムチャツカへ歩いていった話を聞くことも、みんな楽しみの種である。昭和10年12月1日、おしまい。